私たち人間というものはどうしても自分に甘く他の人に厳しくなりがちであります。よく知られているキリストの御言葉に、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかという問いかけの言葉があります。そしてこの問いかけを自分に当てはめることは簡単なようで実は難しいことでしょう。このキリストの御言葉を読むとふと思い出すことがあります。ある方が自分に洗礼を授けて指導してくれた牧師を大変尊敬していました。そして自分自身も神学を学んで牧師となりました。ところがその方は自分が牧師になって経験を積むと、かつて自分を指導してくれた牧師のことを厳しく批判するようになったそうです。批判される側の牧師には批判されても仕方がないような点があったのかもしれません。しかしその厳しい批判は何よりもまず自分自身に向けられるべきではなかったでしょうか。なぜならば自分もその牧師の指導を受けた以上は同じものが自分の中にあるはずだからです。でそれがあたかもないかのようにして自分を指導してくれた牧師を厳しく批判するとすれば、それはまさしく兄弟の目にあるおがくずは見えるのに自分の目の中の丸太に気づかないという例えの通りでしょう。むしろその方は罪あるものを救いへと招いて、欠けのあるものを救いの福音を述べ伝えるしもべとして用いてくださる神様のお働きに目を向けるべきだったのではないでしょうか。コリントの教会はパウロの伝道によって生まれた教会です。西暦の50年の秋にパウロは未だキリストの福音が述べ伝えられていなかったコリントの町に来て福音を述べ伝え、そしてコリントにキリストを信じる信徒たちの共同体である教会が設立されました。そしてパウロはおそらく西暦の52年の春頃までにコリントで伝道した後、次の伝道地であるエフェソというところに赴きました。しかしその後コリント教会の信徒たちはパウロの指導に従わないでパウロに反抗するようになってしまいました。コリントの教会にはみだらな行いをする信徒や偶像を礼拝する信徒などの深刻な問題がありました。パウロはエフェソの人々に伝道しつつ何度も手紙を書いたりコリントまで行って訪問したりしてコリント教会の信徒たちを指導しました。その指導には大きな困難が伴い、訪問したけれどもパウロの指導が受け入れられなかった悲しみの訪問という訪問や信徒たちの悔い改めを求めて書いた涙の手紙という厳しい手紙もあったのです。パウロがコリントの信徒の手紙の2を書いた頃は神様の導きによってみだらな行いをする信徒が悔い改め、問題は解決の方向へと向かっていました。しかし解決の方向に向かっていたといっても実際にはようやく解決の糸口が見え始めたにすぎませんでした。コリント教会の問題にはとても深いところにあったのです。そこでパウロは コリント教会への第3回目の訪問を前にして12章の20節と21節で次のように記しています。12章の20節と21節をお読みします。私は心配しています。そちらに行ってみるとあなた方が私の期待していたような人たちではなく私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、闘破心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか。コリントの教会に今もなおあることが心配される悪い行いは大きく受けますと2つの種類に分けることができます。その一つは20節にある争い、妬み、怒り、闘破心、そしり、陰口、傲慢、騒動などです。もともとコリント教会は内部に闘破の争いのある教会でした。コリントの信徒の手紙1の1章12節には闘破争いの様子があなた方は命名私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことですと記されています。それに加えてコリントの信徒の手紙1が書かれた後で他の教会からの推薦状を持ってお金儲けのために神の言葉を水で薄めるようにして語る偽物の伝道者たちがコリント教会に入ってきて状況はさらに複雑になっていたと想像されます。もう一つの悪い行いは21節にある不潔な行い、みだらな行い、不しだらな行いです。コリントの教会には自分の父親の若い後添えの妻とみだらな行いをしている信徒や洗礼を受けた後も娼婦と交わっている信徒がいました。パウロの悲しみの手紙によって多くの信徒たちが悔い改めてみだらな行いをする信徒に罰を与えその信徒も悔い改めたようです。ですからパウロはこの手紙の2章7節であなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきですと書いていたのです。で、それにもかかわらずパウロはここで以前に罪を犯して多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかと心配をしています。人間の心というものはたとえ悔い改めたとしてもその心の根には神様に逆らう自己中心的なものが強く残っています。ですから絶えず悔い改め続けなければ悔い改めが一時的なものに終わってしまって前と同じような悪いことをしてしまうのです。ですからクリスチャンの人格形成のためには絶えず悔い改めを求める厳しさが必要なのであります。そこでパウロは本日の聖書の箇所の前の2節で今度そちらに行ったら容赦しませんと厳しく警告をします。そしてその理由を3節ではなぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからですと記しています。コリント教会の中にはパウロのことを手紙は重々しく力強いが 実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないと低く評価する信徒たちがいました。そのような信徒たちは、弱々しいパウロの指導をキリストご自身の指導として受け入れることはできないという思いを抱いていました。もし本当にキリストがパウロによって語っておられるとすれば、パウロはもっと力強いはずではないか。その証拠を見せてほしいということです。で、そのような要求に対してパウロは4節の後半で、私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますと答えました。パウロもまた十字架について死んで、その後で復活したキリストと結ばれているので、弱いものであるけれども、あなた方に対しては力強いものでもあるのだということです。本日の聖書の箇所の5節でパウロは、コリント教会の信徒たちが悔い改め続けることを願って、信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分の自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですと記しています。信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさいっていうのは、キリスト教の信仰に基づいたキリスト教的な生き方をしているかどうかを吟味しなさいということでしょう。吟味しなさいと翻訳されているドキマゾーというギリシャ語の動詞は、本物かどうかを決めるために批判的に吟味することという意味です。で、これはキリストがパウロによって語っておられるかどうかを吟味しようとしているコリント教会の信徒たちへのパウロからの反論です。それは3節の、あなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているという文の証拠と翻訳されている言葉が、吟味のプロセスや吟味の結果を表すドキメというギリシャ語であることからわかります。つまり、あなた方コリント教会の信徒たちは、自分たちに福音を述べ伝えて指導してくれた私パウロを吟味しようとしていますが、それよりもまずあなた方自身を吟味しなさいとパウロは反論をしているのであります。それでは、あなた方は自分自身のことがわからないのですかという問いかけはどういう意味でしょうか。この問いかけはその次の、イエス・キリストがあなた方のうちにおられることがという言葉と結びつけて読まなければなりません。つまり、あなた方はイエス・キリストがあなた方のうちにおられるという自分自身のことがわからないのですかという、そういう意味の問いかけです。イエス・キリストがあなた方のうちにおられるっていうのは、キリストが聖霊によってコリント教会の信徒たち一人一人のうちにおられるということと、キリストが聖霊によってコリント教会という共同体のうちにおられるということの両方の意味でしょう。先ほどもお話ししましたように、コリントの教会は問題の多い教会でした。しかし、だからといってキリストが聖霊によってコリント教会の信徒たちや共同体のうちに働いておられないということではありませんでした。パウロはこの手紙の最初からずっと一貫して、聖霊がコリント教会の信徒たちに宿っているという前提手紙を書いています。パウロは問題の多いコリント教会もキリストが 聖霊によって宿っておられる教会であるということを認めています。ですからコリント教会の信徒たちが自分自身を正しく吟味したならば、自分たちは罪深い者たちであるけれども、その自分たちのうちにキリストがおられるという、そういう結論になるはずなのです。そうするとその同じキリストがパウロによって語っておられるということもわかるはずなのです。しかしパウロは5節の終わりに、あなた方が失格者なら別ですがという皮肉な言葉をあえて付け加えています。失格者と翻訳されるのは、吟味に耐えられないっていう意味のアドキモスという言葉です。英語では反対の意味にするときにアンという言葉を付けます。例えばエイブルは何々できるという意味ですが、アンをつけてアンネイブルとすると何々できないという意味になります。それと同じようにギリシャ語ではアという言葉をつけると反対の意味になります。ギリシャ語でドキモスというのは吟味の結果本物であるという意味ですが、アをつけてアドキモスとすると吟味に耐えられないという反対の意味になります。つまりパウロはコリント教会の信徒たちに、自分を吟味しなさいと述べて、次にあなた方はイエス・キリストが自分自身のうちにおられることがわからないのですかと問いかけて、最後にあなた方が吟味に耐えられないのなら別ですがと付け加えているのです。パウロはコリント教会の信徒たちのうちにキリストがおられるということを認めていますから、信徒たちを吟味に耐えられない失格者と決めつけるつもりは毛頭ないでしょう。しかしあえてこのような皮肉な言葉を付け加えたのはなぜなのでしょうか。おそらく悔い改め続けなければあなた方の中から失格者が出るかもしれませんよという警告のニュアンスを込めて、あなた方が失格者なら別ですがと書いたのでしょう。続く6節でパウロは、私たちが失格者でないことをあなた方が知るようにと願っていますと述べています。コリント教会の信徒たちが自分を吟味して、その結果キリストが自分自身のうちに追われるということが分かるならば、自分が失格者でないと知ることができます。でそうするとパウロを吟味したとしても、キリストがパウロのうちにもおられるということが分かって、パウロが失格者でないと知ることができます。つまりキリストがパウロを通して語っておられることを知ることができるということです。それは言い換えますと、パウロのする指導と訓練はパウロを通してなさっているキリストの指導と訓練であるということです。でそのように言いますと、なんだ結局パウロは自己弁護をしているだけじゃないかと思われる方があるかもしれません。でしかしパウロはそれに続く7節で自分の気持ちを次のように述べています。私たちはあなた方がどんな悪も行わないようにと神に祈っています。それは私たちが敵格者と見なされたいからではなく、たとえ失格者と見えようとも、あなた方が善を行うためなのですとあります。これは自分が失格者と見られても構わないから、とにかくあなたたちは 悪を行わないで善を行ってくださいというパウロの気持ちを表しています。論理的に考えますとこの言葉は少しおかしいのです。なぜならコリント教会の信徒たちがパウロを失格者とみなすならば、パウロの指導に従わないことになります。そうするとその結果党派争いやみだらな行いなどの悪いことをすることになってしまうからです。でしかしパウロはたとえ自分が失格者とみなされてもいいから、とにかくコリント教会の信徒たちが党派争いやみだらな行いなどの悪いことをやめて良いことを行うようにと切に願っているのです。そしてそのことを神様に祈っているのです。私たち自身が自分を吟味しますと、自分は罪人であるにもかかわらず、その自分のうちにキリストが働いておられるということがわかります。そしてそれは自分一人のことではなくて、キリストが用いておられる様々な人に当てはまることなのであります。で、本来は平和であるべきキリスト教会の中にも争いが起きることがあります。で、その原因の一つは自分だけのうちにキリストが働いておられるという傲慢な思いです。自分だけを見て他の人のうちに働いておられるキリストを見なくなると、教会は争いの場となってしまいます。そしてこのことはある程度一般の社会にも当てはまることではないでしょうか。一般の社会で争いが起きる場合は、教会の場合とは違って自分が悪いことをしていると分かっていながら開き直って嘘をついたり悪いことを続ける人たちがいます。しかし教会とよく似ていることが起こる場合も一般社会であります。それは自分が正しいと思い込んで自分の中にある悪を、悪いことを見なくなる場合です。そして他の人の中にある正しさを見なくなる場合です。で、聖書は私たち人間がみんな罪人であるということと、その罪人をキリストが救い、罪人である人間の中にキリストが聖霊によって働いてくださるということを教えています。そのようにして、罪人である私たち人間が、キリストのご支配のもとで平和に生きていく道というものを教えてくれているのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、コリント教会の信徒たちはパウロの中にキリストが働き語っているかどうかを吟味しようとしていましたが、何よりもまず自分自身を吟味することが求められていました。そしてもしコリントの信徒たちが自分自身を吟味したならば、罪深い自分たちの中にもキリストが働いてくださっているということに気づき、そしてパウロの中にもキリストが働き語っておられるということを知ることができたに違いありません。神様、私たちが教会においてまた一般の社会において自分の中の正しさだけを見ようとするならば、 平和はなく、自分の中にある悪も率直に見て、また他の人の中にある正しさも見て、そしてキリストの許しの中で生かされ、許されているものであるということを知ることができますように、そのようにして平和を作っていくものとなることができますように、感謝のどうかお見せください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。